おはようございます。
おはようございます。
行政報告を申し上げます。本日午後に令和元年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、前回から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、令和元年春の叙勲が発表され、本市から4名の方が受賞されております。元公立高等学校長の市山弘康様が瑞宝小綬章を、多年にわたり保護賞を務められておる小畑英二様が瑞宝総工賞を、元国立療養所壱岐病院事務長の品川明彦様が瑞宝総工賞を、元石田町消防団副団長の久原義文様が瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。6月4日から5日に現在の会議形態となってからは、初の離島開催となる第153回九州地方知事会会議及び第35回九州地域戦略会議が壱岐島ホールをメイン会場に開催されました。九州山口9県の知事または副知事、九州経済連合会をはじめとする経済団体の役員等約140名の皆様がご来島され、九州は一つの理念のもと、政策連合による広域的課題の解決や取り組み等に向けた重要な協議が行われました。当日は保育所及び子ども園の子どもたちによる歓迎や物産展、壱岐牛アスパラの試食等によるおもてなし、また産業行政視察等も行われ、本市の PR につながったところであります。この度本市での開催を実現していただきました中村知事をはじめ、ご尽力いただきました関係者皆様に心から感謝申し上げますとともに、今後もこのようなイベントや会議等の壱岐市開催について取り組んでまいります。次に、市民皆様が主体となった共同のまちづくりの実現に向けて、小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立を進めております。現在まで行政区設置検討委員会において、壱岐市まちづくり協議会集落支援員設置要項、壱岐市地域協議会設置要項、壱岐市まちづくり協議会推進計画を策定し、まちづくり協議会の設立に向けた準備が整った状況にございます。まちづくり協議会の設立に向けては、地域住民皆様のご理解と地域内における十分な協議が必要でありますので、先般開催いたしました各4町の自治公民館長会議をはじめ、要請があった地域については職員が説明に出向き浸透を図ってまいりました。現在小学校区を単位とする説明会を開催しておりますが、複数の地域においてはすでに幹事会が立ち上がっており、集落支援員の募集を行った地域もあります。今後も SDGs 未来化を中心に、職員総力を挙げてまちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。 SDGs の推進につきましては、党内での認知度向上に努めるため、今年度の粋な未来づくりプロジェクトを SDGs 対話会として実施し、 SDGs に関する説明を行い、本市の未来について参加者の皆さんで考えていただく機会を作るとともに、市内の各種団体や企業等へも周知を行い、行政だけでなく全ての人に当事者意識を持っていただけるよう情報発信を行ってまいります。また今年度は市内2つの中学校において、住み続けたいまちづくり運動と題して、総合学習の時間に SDGs を取り上げ、自分たちの将来、壱岐の未来について、子どもたちが考えた将来の壱岐のあるべき姿を大人へ伝える機会を設けることといたしております。8月8日には北九州市において、九州地区から SDGs 未来都市に選定された北九州市、熊本県小国町との連携事業として SDGs フォーラムを共同開催いたします。中高生の SDGs に関する普及活動や3市町のモデル事業の進捗状況等を発表し合うとともに、地域間連携による九州地区における SDGs の推進を呼びかけることを目的とし、本市からも島内の高校生が登壇する予定であります。今後もあらゆる機会を通じてSDGs の浸透を図るとともに、モデル事業を着実に推進してまいります。次に、平成29年に発生した大雨による農地農業用施設 等災害復旧行為については、国庫補助交付決定箇所の526地区中、昨年度までに242地区で 46% が完成している状況であります。今年度は現時点で158地区を発注し、残り126地区となっております。また、平成30年に発生した64地区については、平成29年際の発注完了後に、営農状況等を考慮して順次発注する予定といたしております。一方、公共土木施設災害については同年12月から工事発注を行い、順次復旧を進めております。現在までの進捗状況は、国庫補助災害279箇所すべてを工事契約し、うち237箇所が完成しております。その他単独災害についても84箇所中75箇所を契約し、うち40箇所が完成しております。平成30年発生災害は、国庫補助災害28箇所でありましたが、6月中に工事発注を行い、順次復旧を進めてまいります。次に、交流人口の拡大についてでございますが、まず観光振興についてでございます。本市の観光動向の主要となる長崎県観光統計調査については現在集計中であり、あくまで速報値でございますが、平成30年の年間観光客延べ数は38万4809人、対前年比 0.1% 減、観光客実数は23万548人、対前年度比 2.3% 減であり、これは昨年6月に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録されて脚光を浴び、本市への来島が減少したことが大きな要因と分析しております。しかしながら、滞在型観光の促進によりまして、平均宿泊数は 1.33 泊、対前年比 8.1% 増、延べ宿泊客数は15万4261人、対前年比 3.5% 増、観光消費額56億5442万5000円、対前年比 3.2% 増となっております。史上最長の超大型連休となった今年のゴールデンウィークには、多くの観光客にご来島いただき、市内各所がにぎわいました。来年3月に開館から10周年の節目を迎える壱岐国博物館は、本年5月9日、入館者数95万人を達成し、島内外から多くの方々にご来館いただいております。また、連休前の4月25日にリニューアルオープンした壱岐イルカパーク&リゾートは、10連休期間中、6327人の皆様にご来園いただきました。4月23日に開催したオープニングセレモニーでは、テレビ、雑誌など多くのメディアにも取材いただき、その効果もございまして、5月末時点の入園者数は約8745人、うち島外から4510人のご来園をいただいております。一方、残念な出来事として、5月3日にイルカの死亡事故が1件発生しております。個体には目立った外傷等はなく、解剖時点では肺炎の可能性が見受けられるとの診断を受けており、現在細胞を採取し、精密検査を依頼をいたしております。今後、夏の観光シーズンに向けて、指定管理者とともにさらなるサービスの充実と、しっかりとした飼育管理、施設管理体制を構築し、より多くの皆様が足を運んでいただける本市の観光の目玉となるよう努めてまいります。次に、福岡吉本所属の寿和美、剣坊田中、コンバットマン、高田課長の4氏を去る2月28日、壱岐市観光大使に移植いたしました。今回ご就任いただいた4名の皆様は、福岡市を中心に活動されており、早速4月30日、吉本天神ビブルホールで行われたお笑いライブにおいて、壱岐の観光と特産品の PR を行っていただきました。また、5月12日から17日までの6日間、バスケットボール女子日本リーグで、さっき準優勝を飾った三菱電機コアラーズの皆様17名に、壱岐での春季キャンプを実施していただきました。滞在期間中には、市内女子中学生選手を対象としたバスケットボールクリニックを開催していただくなど、一流に学ぶ素晴らしい機会も提供していただきました。選手の皆様からは、合宿として高評価をいただいており、来春以降も継続して本市を選定していただけるよう、積極的に取り組んでまいります。6月9日に開催された 壱岐サイクルフェスティバル2019については、島内外から549名の選手がエントリーされ、関係者などを含め多くの皆様にご来場いただきました。当日は一部交通規制を行い、市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、壱岐市の消防団をはじめ、多くの皆様のご協力により、大きな事故等もなく、盛会に終了することができ、改めて厚くお礼を申し上げます。次に産業の振興についてでございますが、まず農業の振興について、畜産については、全国的な繁殖農家の高齢化や離農による公私販売頭数の減少などにより、公私価格の高騰が続いておりますが、本市の平成30年度の公私平均価格は82万5000円と、前年比1万2000円安となり、公私出荷数も頭数も4070頭で、前年度より174頭の減となったことから、畜産販売高全体では47億3000万円で、前年度より3億円減となりました。6月1日2日に開催された子牛市では、平均価格は4月市と比較し、1頭当たり1万5000円高の81万6千円となっており、県内の他地区が下げ傾向の中、依然高い水準を保っております。一方、6月3日に開催された生乳市においては、202頭が入場しており、繁殖メス牛の減少が危惧されるところでありますが、昨年度からの繰り越しとなった4頭と、今年度3頭の牛舎建設を予定されており、計画ベースでは216頭の増頭が見込まれているところであります。また、壱岐市農業協同組合による繁殖牛7000頭の早期達成とさらなる増頭意欲向上を目的に、壱岐市和牛振興大会、並びに令和4年の全国和牛農業共振会への機運を高めるため、壱岐市和牛共振会が開催される予定であります。畑箱につきましては、移植後は天候に恵まれ、病害虫の被害も極めて少なく、順調に推移しております。今後の水不足が心配されますが、方策を期待をいたしているところでございます。水土につきましては、高温耐性品種への転換が進んでおり、つや姫、ニコマル、夏ほのかの占める割合は、全体の約 55% に達しておりますが、今年度は5月に入って降水量が極端に少なく、水不足による被害が心配されます。加えて、アスパラガス、カボチャ、加工用玉ねぎ等他の作物にも、水不足による被害が心配されますので、関係機関と連携して管理指導等を行ってまいります。林業につきましては、本年度国の税制改革において、森林の整備等に使用する森林環境譲与税が創設されました。森林の間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進等の森林整備等に活用するため、今回、森林環境譲与税基金条例の制定について議案を提出いたしております。水産業の振興につきましては、平成30年4月から平成31年3月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 14.2% 減の2750トン、漁獲高は 4.5% 減の26億4600万円と、漁獲量、漁獲高ともに減少しており、漁価及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。主な原因といたしましては、水産資源の減少や漁場環境の悪化等による全国的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復のための漁獲抑制、台風などの天候不良、磯焼けによる牟場の消失などが考えられます。このような中にありまして、水産業の振興を図るため、有人国境移動法による魚介類の海上輸送費を助成する輸送コスト支援事業や漁業用燃油対策事業、藻場の回復を目的とした磯根資源回復促進事業、壱岐市ふるさと商社を活用して販路の拡大を目指した商品の開発や掘り起こしなどに取り組んでおります。その中でも本年度から実施しております磯根資源回復促進事業につきましては、4月から5月にかけて1500尾を超える磯積みが確保されており、引き続き磯積み駆除を推進してまいります。今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携し、各種施策に積極的に取り組んでまいります。また、意欲ある担い手育成支援事業の認定事業者につきましては、現在、 154名を認定しており、県の次代を担う漁業後継者育成事業による漁業新規就業者は3名が研修中であり、今後も制度の積極的な活用により漁家経営の改善、新規就業者の確保につなげていただくことを期待いたしております。商工業の振興と雇用対策につきましては、雇用対策については新規が卒業生の島内就業を促すため、ハローワークおよび壱岐振興局と連携を図り、商工会への早期求人申し込みと魅力ある職場づくりでの取り組みをお願いするなど、企業説明会や職場体験等を毎年実施しております。また本年度新たな取り組みとして、企業向けの採用力アップセミナーを6月11日に開催いたしました。今後も有人国境等法の雇用拡充事業や新規高卒者等の地元就職を支援するふるさと就職支援事業の取り組み等、雇用対策に取り組んでまいります。農水産物の輸送経費支援につきましては、有人国境等法によりすでに実施しておりますが、本年度から離島活性化交付金を活用して本市の経済と雇用の活性化に寄与している焼酎など4品目を戦略産品として指定し、製品の輸出と原材料の輸入に代わる海上輸送費の支援を開始いたしました。現在13事業者にご活用をいただいており、地元企業を積極的に支援することによって地域の活性化および定住促進を図ってまいります。壱岐仕事サポートセンターについては開設から2年を迎えようとしておりますが、平成30年度の実績といたしまして、目標相談件数500件に対しまして、新たに96事業者の皆さんも含めて720件の相談をいただき、リピート率も 89.6% の実績となっております。今後とも相談業務をはじめ、壱岐ビズが行うさまざまなサポートの質の向上、壱岐ビズの知名度向上を目指し、本市の経済浮揚に向けて積極的に取り組んでまいります。壱岐市ふるさと商社についても開設から2年を迎えようとしておりますが、平成30年度の実績として目標売上高2000万円に対し2940万円の実績となっております。今月は大阪および東京での物産展を開催することとしており、今後も引き続き壱岐産品の販路拡大に積極的に取り組んでまいります。次に、平成30年度の市税の収入状況につきましては、現年度分は調停額22億4459万円に対し、収入額22億913万円で、収納率は 98.42%、前年度を 0.04 ポイント上回りました。滞納繰越分は調停額2億5591万円に対し、収入額は3357万円で、収納率は 13.12%、前年度から 5.46 ポイントと大幅に上回りました。一方、国民健康保険税につきましては、現年度分が調停額6億8912万円に対し、収入額6億5299万円で、収納率は 94.76% となり、前年度を 0.02 ポイント下回りました。滞納繰越分では、調停額2億5179万円に対し、収入額は3005万円で、収納率は 11.94%、2.89 ポイントを下回っております。以上が平成30年度、市税等の収入決算額であります。国内の景気は、米中貿易摩擦の激化による中国経済の減速によって大きな影響を受けつつあり、県内の経済動向についても、人手不足やの影響や海外経済の不確実性などに留意する必要があるとされております。本市におきましても、基幹産業である第一次産業において小売販売における平均価格の高値が続く一方で、漁獲量漁獲高の減少等の不安な要素もあり、市税等の徴収を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、今後も納税式の向上に努めるとともに、納税者皆様へのきめ細かい制度説明を行い、市民皆様や自治公民館長の皆様の納税に関する対するご理解ご協力を賜りながら、市税等の収入確保に努めてまいります。また滞納繰越分の徴収対策については、納税相談の強化や県との連携協働による滞納整理を徹底し、累積滞納額の縮減に向けて取り組んでまいります。 市行政の基幹財源である税の確保と公平公正な税務行政の実現に向けて引き続き取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。次に、本年10月の消費税、地方消費税の引き上げによる消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起下支えするため、低所得者子育て世帯向けのプレミアム付き商品券の発行を行うこととなり、今回所要の予算を計上いたしております。今後、円滑な事業の実施に向けて準備を進めてまいります。壱岐子どもセンターにつきましては、今年4月からセンター長、看護師、保育士の正規職員を3名配置するとともに、新たに嘱託職員を1名採用し、職員体制を強化いたしました。昨年度、マンパワー不足によりまして、休止しておりました子育て支援事業も再開しており、今後は関係機関と連携をさらに強化し、職員のスキルアップを図りながら、療育や子育て支援事業などの充実に努めてまいります。壱岐葬祭場改築工事につきましては、周辺地域皆様のご理解とご協力をいただき、現在地での建て替えを進めており、現在工事に着手をいたしております。現施設を稼働させながら、現駐車場に新施設を建設するため、新施設完成後に現葬祭場の解体及び駐車場整備、進入道路改良工事等を行うこととしておりまして、その間駐車スペースが20台程度と限られるため、市民皆様には大変ご不便をおかけいたしますけれども、整備完了までの間、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。次に、教育行政について申し上げます。市内学校施設の空調設備及びブロック塀安全対策事業につきましては、全会議で繰越免許費の議決をいただき、空調設備を制限付き一般競争入札にて実施し、5月27日に契約締結をいたしました。昨年の市議会12月会議での行政報告において、6月末を目標に取り組むとしておりましたが、諸般の事情で幼小中学校全体の設置が完了するのが7月25日となる見込みでございます。またブロック塀安全対策事業につきましては、3月29日にブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金の交付決定があり、今回追加補正及び繰越免許費の増額を行っております。次に、芦部中学校校舎改築及び改修工事につきましては、全会議で3ヶ月程度の遅れがあることから、繰越免許費の議決をいただき、7月末完成としておりましたが、さらに遅れが生じたため、8月末の完成となり、2学期から新校舎で事業を開始することとなります。次に、防災・消防・救急でございますが、まず防災対策について、これから本格的な梅雨、そして台風の時期となりますが、ここ数年、全国で豪雨による大規模災害が続発しており、気象庁の統計でも、全国の1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数が増加傾向にあります。このような状況を踏まえ、関係機関や団体からご参加をいただき、5月31日に島内危険箇所の防災パトロールを実施いたしました。今後も関係機関と十分に連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。市民皆様には日頃の備え、避難場所の確認など、今一度防災対策の確認をお願いいたします。消防救急につきましては、本年5月末現在の災害発生状況を見ますと、火災発生件数16件、救急発生件数722件となっており、昨年同期と比較いたしますと、火災は2件の減、救急は13件の減となっております。今後、気温の上昇とともに熱中症による救急搬送の増加が危惧されます。屋外での作業等の折には、こまめな水分補給を行っていただき、また室内においても室温や湿度が高くなることで熱中症になる恐れがありますので、エアコンや扇風機等を有効に使用し、体調管理に十分ご注意されますようお願いをいたします。次に、議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和元年度補正予算の概要は、一般会計補正額3億8200万円、各特別会計の補正総額170万7000となり、 本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は3億8370万7千となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は240億5200万円で、特別会計につきましては85億6129万2000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、平成30年度予算の専決処分の報告2件、予算の繰越名許費繰越計算書の報告3件、条例の制定改正に係る案件5件、計画の策定見直し2件、令和元年度予算案件2件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正ならご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、全会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいり進んでありますので、議員、各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ、行政報告といたします。